今日のメッセージのタイトルはキリストゆえに笑われる喜びです。 Today's message title is The Joy of Being Laughed at Because of Christ。 かつて進学校を卒業した私は沖縄から船で6時間太平洋に浮かぶ小さな島の教会に使わされました。そこは車を1時間運転すれば一周できてしまう島です。まだ結婚前の独り身、私はそこで2年2ヶ月伝道と牧会に当たりました。そんな島にもクリスマスがやってきました。初めて使わされた教会での最初のクリスマス、キャンドルライトサービスをしようと思い街にキャンドルを買いに行きました。しかしどこに行ってもクリスチャンキャンドルはクリスマスキャンドルは売っていませんでした。私が見つけることができたのは墓や仏前に灯すために使われる白い小さなろうそくだけでした。急遽東京にいる知人に電話をしてキャンドルを送ってもらいました。キャンドルが島に届いたのはそれから10日後でした。そのキャンドルとともに教会の兄弟姉妹とキャンドルライトサービスを捧げたことは今でも忘れられない思い出です。この島は第二次世界大戦後1946年日本から分離されアメリカの軍政下に入りました。そして1953年12月25日に日本に復帰しました。その日がクリスマスであったゆえに当時この復帰はアメリカから日本へのクリスマスプレゼントと言われました。キャンドルライトサービスのチラシを作り島の家を回ってそれを配り歩きました。島のおじいちゃんにそのチラシを渡し、教会でクリスマスの集会がありますと言うと、おじいちゃん笑いながら言いました。ああ、アメリカさんの正月ね。ご苦労さん。この島ではサトウキビ、鉄砲ユリ、フリージア、そしてジャガイモを育て出荷していました。そしてそれらに加えて牛を育て食肉として本土に出荷していました。私は時々信徒の家の牛舎で牛に餌をやり、牛舎の掃除をしました。島の人には牛舎は馴染みのあるものでした。ルカ2章6節7節。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間にマリアは月が満ちてウイゴを産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。クリスマスには当然イエス・キリストの誕生を話しました。神が人の姿を取られて家畜小屋に生まれ貝羽桶に寝かされたというお決まりの話です。私たちはイエス様が生まれた場所を家畜小屋と呼びますが、島の人が想像するのは牛小屋です。そこに飛び交う無数のハエと牛糞でまみれたあの匂いがする場所です。クリスマスにキリストが私家畜小屋で生まれたという話をするたびに、また聞くたびに、私はこの牛舎の光景とあの匂いを今でも思い起こします。沈みゆく夕日や壮大な自然を前に、その背後には大いなるものがいるのではないかとふと手を合わせたくなる人がいるでしょう。妻の妊娠を知り生まれたばかりの幼子を抱き抱えたとき、 愛する者が命を引き取るような時、この世界には大いなる存在、すなわち神なる者がいるのではないかと思う人は大勢いることでしょう。しかし、その神から悪臭が漂う家畜小屋は飛躍しすぎているのです。思えば、あのアメリカさんのお正月ねと言ったおじいちゃんも毎日牛の世話をしていました。おじいちゃんが笑った理由がちょっと分かったような気がしました。この島にも春はやってきます。この島はある花の栽培で有名です。春になるとこの島では鉄砲ユリが咲き乱れます。このユリは今も海外に輸出されています。最盛期にはアメリカとイギリスに1200万株が輸出されていました。このユリは海を越え、アメリカ各地の教会にイースターリリーとして飾られていました。皆さんが幼い時に日本、そしてアメリカの教会で見たイースターリリーは、この島から来たものであったかもしれません。クリスマス同様、春になると私はイースター礼拝のチラシを持って島の家々を回りました。キャンドルも見つからないのですから、エッグハンティングをするプラスチックの卵が手に入るはずもなく、私は赤や青で染めたゆで卵を作り、そこに絵を描いて楽しもうと案内を配りました。イースターの案内を、クリスマスにチラシを渡したおじいちゃんに渡しますと、おじいちゃんは笑いながら言いました。え、こないだ生まれたキリスト様はもう死んだのかい、そして蘇ったのかい。おじいちゃんは言いました。春は百合の収穫期、そして毎日の牛の世話、とてもとても死んで蘇ったというキリストさんの話なんてゆっくり聞いていられない。その話は時間のある時待たしておくれと。その時に思いました。そういえば同じような経験をした男がかつていたなと。その男パウロは、今から約2000年前、ギリシャのアテネにあるアレオパゴスの競技場に立ち、アテネの知識人を前にイエス・キリストを述べ伝えていました。彼はまず天地万物を作られた神について語り、イエス・キリストについて語り、その最後にキリストの復活について語りました。その時それを聞いていた者たちの反応を使徒行伝はこう記しています。死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちは、このことについてはいずれまた聞くことにすると言った。イエス様は、よく人々から笑われたということが聖書には記録されています。イエス様はたびたび嘲笑されたのです。イエス様が十字架にかけられていたとき、イエス様は言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この言葉をイエス様が言われたとき、十字架の周りにいた者たちは何をしていたのでしょうか。どのように反応したのでしょうか。ルカの23章34-35、人々はイエスの着物をくじ引きで分け合った。民衆は立って見ていた。役人たちも嘲笑っていった。彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト、選ばれたものであるなら、自分自身を救うがよい。その時、一 人々はイエス様に向かい、他人を救ってきた者がなぜ自分を救わないのだ、お前が神であるなら自分を救ってみろと言い嘲笑いました。皆さんにいくつかのことをお聞きしたいと思います。あなたは誰かに笑われたことがありますか？嘲笑われたことがありますか？その時心に何を感じましたか？悔しい思い、苦々しい思い、怒りが湧いてきたのではないでしょうか？もしかしたら実際にその心の思いをぶちまけて自分を笑った者たちに食ってかかったという方もいることでしょう。イエス様はその生涯何度も笑われました。誰のためでしょうか？私のため、そしてあなたのためです。もう一つのことをお聞きします。皆さんには人から笑われようが何されようが自分を守ってくれた人、愛してくれた人がいますか？牧師であった私の母は女手一つで私を育ててくれました。自ら親となり年を重ねるたびに母のことを理解できるようになりました。彼女が私を育ててくれていた時、彼女の日々はがむしゃらな毎日だったと思います。日が昇る前から祈り始め、日が暮れるまで自転車で訪問に行き、その合間で家のことをし、必死に私を育ててくれました。ある時教会に来ている方が夕方商店街で自転車に乗る母とすれ違いました。その方は笑いながら言いました。大倉先生は必死に自転車を漕いでいて、私が声をかけても全く気がつかずに私の横を走り抜けていきました。皆がどっと笑いました。今思います。母は必死だったのでしょう。家にはお腹を空かせた私がいる、ですから早く帰って夕食の準備をしなくちゃとペダルを力強く踏んだのでしょう。このことを思うときに、そこに私は母の愛を感じます。誰に笑われようが私を愛してくれた母の愛です。イエス・キリストがお生まれになる千年も前に詩篇22編は、そのキリストがどのような生涯を歩むのかということを予言しました。その詩篇は、我が神我が神何故私を捨てられるのですかという言葉で始まります。キリストはまさしくこの詩篇の言葉をそのまま引用して十字架で語られました。ご自身が十字架にかかることはあらかじめ決められていたといういたことだということを明らかにするためです。そしてその詩篇22編は、千年後にその十字架の周辺で起こることについてもこう予言しています。私を見る者は私を嘲笑い、唇を突き出して頭を振り動かして言う。彼は主に身を委ねた、主に彼を助けさせよ、主は彼を喜ばれるゆえ主に彼を救わせよ。先にお話したように、この予言は成就しました。 イエス様の十字架の周りで人々は貼り付けになったイエス様を嘲笑いました。その人々の聴衆はいつもイエス・キリストの生涯について回ったのです。今日多くの人々にとってイエス様の誕生も復活もおとぎ話であり、それは笑ってしまうような話に思われます。そしてそれは驚くべきことではありません。当のイエス・キリストが目の前にいながらも人々はイエスを指さして笑ったのですから。先々週も紹介しましたが、日本のミュージックバンドに世界の終わりというバンドがあり、彼らはサザンカという歌を歌っています。この歌には YouTube のプロモーションのビデオがあり、そこには二人暮らしをしている20代前半と思われる兄と弟が出てきます。兄は絵を描くアーティストを目指して寝る間を惜しんで来る日も来る日も作品を描き続けます。しかしなかなかその作品が評価されることなく、面前で作品が批判されたり笑われたりということを何度も経験します。兄はもがき苦しみます。その兄の姿を見ている弟は兄に頑張ってもらおうと一生懸命に兄を支え励まします。しかし兄の苛立ちは増し、弟が力をつけてもらおうと心を込めて作った夕食をすべてフロアに投げつけます。そのビデオは最後に絵の展示会のシーンとなります。そこにいる兄は壁に展示された自分の絵の前で来場者と嬉しそうに歓談しています。その壁に飾られた絵はあの時にフロアに投げつけた弟が作ってくれた夕食の絵であり、それがついに入賞したのです。日の目を見ず、人に笑われ、心が折れそうになりながらも絵を描き続けてきた兄を見続けてきた弟は、その心の思いをこの一言に込めて歌います。いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃない。 The hero of the story is always the one who is laughed at, not the one who laughs at others. この歌詞を聞きながらいろいろなことを思い巡らしますのなら、この歌は真理をついているなということに気がつかされます。私たちの歴史はこのことを証明しています。我々の歴史は人を笑う人たちによって作られたのではなく、人に笑われた人たちによって紡がれ保たれてきました。そうです。たとえ笑われたとしても、そのことに力を注ぎ続けた人が人間の歴史の中心にいたのです。そしてこの言葉はまさしくイエス・キリストを指しているのです。イエス・キリストが嘲笑われたすべての彼の言動には 貫かれていたことがあります。それはそれらイエス様が笑われた理由はすべて私とあなたへの愛ゆえであったということです。あのヨハネ16章はこういうこともできるのではないでしょうか。神はその一人子を回ったほどに、そして私たちのために嘲われることを良しとしてくださったほどに、私たちを愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今日はフラチームに The Miracle of Christmas を踊っていただきました。ありがとうございました。主にある皆さん、クリスマスの奇跡はどこにあるのでしょうか。クリスマスの奇跡は創造主なる神の一人子が被造物である人間にあざ笑われる生涯を受け止めてお生まれくださった、そのところにあるのではないでしょうか。それがクリスマスの奇跡なのではないでしょうか。いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃない。イザヤはイエス様が生まれる750年も前からこの緑子が昔も今もそして常しえまでこの世界の主人公であるということをはっきりと語っていたではありませんか。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の命、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。愛にランクをつけることは難しいと思いますが、あえて愛にランクがあるとするならば、この世界で最高の愛は、愛を私たちは何と呼びましょうか。フランシス・チャンという牧師はこの愛をクレイジーラブと呼び、説教をしています。この愛には損得感情がなく、私のために人からけなされようが笑われようが、私のために何かをしようとする、まさしくその愛はクレイジーだと私たちには思われます。我々のイエス・キリストは私たちのためにこのクレイジーラブをその誕生から復活に至るまで全うしてくださいました。神の一人子がこの世界にお生まれくださった、あの貝羽桶に寝かされた赤子の姿は、そこから始まるキリストの私たちに対するクレイジーラブの始まりだったのです。この愛について私たちが深く心に留めるなら、私たちはあることに気がつかされます。それは私たちはその年がいくつになっても、その魂の奥底でこの愛をしたい、求めているということです。そんな愛に私たちは今も飢え渇いています。しかし私たちは同時に疑います。いや、そんなものはこの世界にはないと、 そんな日々を過ごしていますと、そんなことすら考えなくなります。求めなくなります。考えてみましょう。この厳しい世の中、私たちがそのただ中にありながらも、私たちが生きていく意味と理由があるとするなら、それは私たちが誰かに愛されているという確かなる自覚であり、そのことを知るときに私たちは明日を生きる力が与えられるということ、その愛をキリストは今も私たちに注いでくださっています。聖書の主人公イエス・キリストは私たちを笑うお方ではありませんでした。このお方は私たちのために笑われたお方だったのです。今も人は変わらずイエスを笑います。これからも笑い続けることでしょう。しかし私たちは知っている。変わることのない神の物語はこのイエスを中心に今も動いているということ。この世界はこれまでもそしてこれからも私たちのために笑われたイエス・キリストを中心に神の御手の中で続いていくのです。主にある皆さん、あなたはイエス・キリストを笑う人でしょうか。あなたはキリストが命を捧げたキリストの体なる教会を笑う人でしょうか。あなたはキリストゆえに笑われたことがあるでしょうか。あなたはキリストの体なる教会ゆえに笑われたことがあるでしょうか。私たちのために笑われた主なるイエス・キリストの愛に対して、キリストのために笑われるという生き方を選び取り、その愛に応えたことがありますか。私たちのプライドが邪魔しますか。人の目が気になりますか。損得を計算していますか。貝羽桶の中に寝かされた神の子の姿に私は何を見ますか。身ぐるみ剥がされて十字架につけられた神の子の姿に私たちは何を見ますか。我々の主なるイエスが私たちのために笑われたのであるのなら、私たちがキリストゆえに笑われることこそ私たちの本望であり喜びではないでしょうか。神の物語の中心には今も昔も誰かを笑う者がいるのではない。キリストゆえに笑われる者たちがその中心イエスと共にいるのです。あなたは今朝どこにいますか。貝羽桶に眠る神の子を見て笑っていますか。あなたもこのキリストの愛とともにこの物語の中心を生きませんか。 お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日私たちはあなたの一人子イエス・キリストの誕生とその生涯を見てまいりました。 Dear Heavenly Father, today we have seen the truth and the life of your only Son, Jesus Christ. 彼はいつも笑われました。嘲笑されました。 He was always laughed at. He was mocked. そして、それは私たちのためであったことを私たちは今朝知りました。 And we found this morning that it was for our own good. 主よ、私たちは知っています。この世界の中心にはこのお方が今もおられること、この世界の支配者は人間の有力者でも権威者でもなく主イエス・キリストであるということ。 Lord, we know that you are still at the center of this world. Who knows that the ruler of this worldWe know that the ruler of this world is not a powerful man or an authority figure, but the Lord Jesus Christ. どうかあなたの子として、あなたの物語の中心に私たちを置いてください。キリストゆえに笑われることを私たちの喜びとし、この人生を歩ませてください。As your children, please put us at the center of your story. Make it our joy to be laughed at because of Christ. And let us live this life.We pray these prayers in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. ぎこい願わくは、私たちのために家畜小屋でお生まれくださった我らの主イエス・キリストの恵み、私たちのためにこのキリストをこの世界に送ってくださった父なる神のご愛、このキリストと共に日々を歩む喜びを私たちに教えてくださる聖霊様の親しき御交わりが、私たちと共に今も後もよよ限りなくありますように。 May the grace of our Lord Jesus Christ, who was born for us in a barn, the love of God the Father, who sent him into the world for us,And the intimate fellowship of the Holy Spirit, who teaches us the joy of walking daily with Him, be with us now and forever. Amen.